ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部から松田さんです。よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の松田です。本日もよろしくお願いします、
はい、
そして今日のゲストポリスはどうぞ、はい、
こんにちは、奈良警察署の甲斐と申します。よろしくお願いします。
はい、松田さん、甲斐さん、はい、今日はよろしくお願いいたします。
しお願いします。
さて、先月5月までは比較的涼しい気候だったんですが、梅雨入りしました。この6月になって本当に暑い日が続いていますけれども、お二人とも体調は大丈夫ですか？
はい、本当に6月に入って蒸し暑い日が続いてますよね。まだ体がこの暑さに慣れていなくて正直しんどいですよね。
私はそんな言うほど影響はないですね。
甲斐さんは若いからあまり影響がないのかもしれませんが、はい、きっと体はこの暑さに慣れていないので、熱中症に気をつけてくださいね。
そうですよね、これからは熱中症に気をつけないといけないですよね、はい、こまめな水分補給とそして休憩も入れながら皆さん頑張ってまいりましょう、
はい、
ところで今日ゲストポリスとしてお越しいただきました甲斐さん、奈良警察署からお越しいただいたということなんですけども、いつもどんなお仕事をされてるんですか？
はい、私は、交通第一課交通規制、企画係ですね、企画係で勤務してます、
はい、
勤務内容は交通事故抑止のために街頭啓発活動をしたり、はい、館内の幼稚園や保育園小学校などに訪問して、交通安全教室を行ってます、
はい、啓発活動って具体的にどんなことをするんでしょうか？
そうですね、商業施設や駅前でチラシや反射材を配って、車の運転手さんや高齢者の方に交通事故防止を呼びかけたり、
はい、
イベントで警察ブースを設けてパトカーや白バイを展示して交通事故防止を呼びかけたりして広報啓発活動を行ってます、
はい、確かに駅前で啓発活動をされている姿見かけたことがあります。いろんな場所でこの啓発活動をされているんですね。
はい、
では交通安全教室ではどんなことをするんでしょうか？
そうですね、園児や小学生に交通安全教室を行い、主に道路の歩き方交通ルールについて指導しています。
はい、
模擬道路や模擬信号を設置して道路を想定し、実際に歩いてもらって、はい、横断歩道の渡り方などの歩行訓練を行ってます。
お、
規模が大きいときは松田さんにもお願いして来ていただくこともあります。
はい、北山さん、そうなんです、はい、甲斐さん見ての通りね、こう優しい感じなので、子どもたちの受けも本当にいいんです。
やっぱり、
はい、
ね、松田さんと甲斐さんが一緒に交通安全教室に行かれるっていう時もあるんですね。
はい、
はい、そういえば以前に安全確認の歌っていうのを教えてもらったことがあるかと思うんですが、はい、確かこれって右見て左見て右見て後ろ見て手を上げて渡りましょうみたいな感じ
です。素晴らしいです。はい、北山さんちゃんと覚えてくださってたんですね。
はい、
はい、歌の後は車やバイク、自転車などが来ていないかしっかりと右左安全確認をしてください、
はい、
しっかり安全確認ができれば体を大きく見せるように、手を上に上げて、
はい、
横断歩道を渡りますってね、これを何度も何度も練習してもらい子どもたちに覚えてもらっています。
なるほど、これ歌にするとやっぱお子さんも覚えやすいですもんね。
はい、
はい、私も1年ほど確か教えてもらってから経ちましたが、ちゃんと覚えててよかったです。ほっとしました。
さすがですね。毎年交通安全教室を行っている保育園とかに行くと、子どもたちが前もやったから覚えてるでと言って歌ってくれるんですよ、
はい、
少しずつですが、まあ、浸透していって、とっても嬉しいです。
そうですよね。この渡りますっていう意思表示のためにも安全確認をしてしっかり手を挙げる、これ大人も子どもたちの手本となるようにきちんとしないといけませんよね。
そうですね、奈良県警察では渡るならレッツサインっていう運動を実施しています、
はい、
子どもからシニア世代まで全世代の方々にしっかり手を挙げて合図をして、安全に道路を横断して譲ってくれた運転手の方には笑顔で会釈のお礼をしてもらいたいです、
はい、安全に横断した後に止まってくれた運転手の方への気遣いとして会釈するなど、この感謝の気持ちを表すってとっても大切ですよね。
そうですね、お礼をされて嫌な気持ちになる人はいないんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
この運動が広がっていって子供からまたその子供に受け継いでいってほしいです。
確かに赤井さんが携わっていらっしゃるお仕事って事故防止のため、そして命を守るためにも大事な仕事ですね。地道な取り組みのおかげで子どもたちの事故防止につながっているんだというのが分かりました。赤井さん、引き続きよろしくお願いしますね。
はい、頑張ります、
はい、では松田さん、はい、今日のトピックス参りましょうか。
はい、本日のトピックスの前にリスナーの皆さんにお知らせです、
はい、
令和7年6月10日現在の交通事故発生状況ですが、奈良県内で今年に入って交通事故で亡くなられた方が11名おられます、うん、前年と比べるとプラス4となってます、
はい、
そして同じく、奈良県内で今年1月から5月末までの間で、うん、お酒が絡む事故がなんと21件発生しているんですね、はい、これから夏に向けてお酒を飲む機会も多くなると思います、うん、お酒を飲んだら乗るなで飲酒運転をしないさせないでお願いします。
はい、お願いします。
では本日のトピックスは、
はい、
雨季における交通事故防止についてです。
はい、
梅雨入りの時期になりました。アジサイが綺麗な季節なんですが、うん、雨で外に出るのも億劫になることが多くなりますよね。
そうですね、まあ、車があれば、
うん、
買い物や送り迎えなどとっても楽ですよね、
うんうんうん、
でも運転でヒヤリとした経験が多いのも雨の日ではないでしょうか、う
ん
う
ん、はい、私もありますよ。
ありますか？
例えば、うん、今最近よくあるゲリラ豪雨の時に、うん、もうすごい雨でワイパーをシャシャシャシャシャってしてるのに、はいはい、もう雨が激しすぎてね、うん、前が見えなくて、
はい、
歩行者が見えなくてびっくりした、ね、ヒヤリとした経験あります、
見通しが悪くなることありますもんね、
はい、うん、北山さんは雨の日の何かヒヤリとした経験ありますか？
うん、雨の日にあの道を走っていると急に冠水している箇所が、はい、あったりして、で車で通るときにプシャーンってなったりとかしてね、結構あの水位がそこまでなければあれなんですけど、
そうです、ね
ね、気がついたらの深いところもあるかもしれないということですから、ちょっとは怖いですよね、あれ ね、
それは怖いですよね、ヒヤリしますよ ね、
そうですね。
思わぬ危険が潜む雨の日の運転、
うん、
運転の際に気をつけるポイントについて、はい、今日は役立つ情報をお届けします、
はい、カイさん、これやっぱり雨の日っていうのは事故が多いんでしょうかね？
そうなんです、雨の日の事故は晴れの日に比べて倍になる時もあるんです、
う
ん、
そうなんですね。
これだけ急増する背景には一体何があるんでしょうか、
うん、
注意すべき点を洗い出して対策することで雨の日の事故を減らすことができるんではないでしょうか、
はい、
そうですよね、雨の日は特にスリップしやすいです、
はい、
その原因は急加速、急発進など様々なんですが、
うん、急な減速や急加速など際にスリップは起こりがちです、
うん、
また雨の日による視界不良、
はい、
路面状況の悪化、うん、雨音による車外の音情報の遮断など運転上の悪条件が重なって事故が発生しやすくなります、
うん、
北山さん、
はい、
ハイドロプレーニング現象ってご存知ですか？
ハイドロプレーニング現象って言葉は聞いたことあるんですが、ちょっと詳しく教えていただけますか？
はい、タイヤが水たまりなどを走行すると、うん、タイヤと路面の間に水が入り込みます、
はい、
高速で走行するとこの水が排水しきれなくなり、
うん、
タイヤと路面との間に水膜が形成されます、
はい、
この水膜によってタイヤが浮き上がりハンドルやブレーキが効かなくなります、
はい、
この現象をハイドロプレーニング現象って言うんです。
うーん、なるほど。じゃあもしもこのハイドロプレーニング現象が起きてしまったという時はどうすればいいんですかね？
この現象が起きて、
はい、
タイヤが横滑りするなど危険を感じたら、うん、対処法としては何もしないことです。
え、カイさん何もしないんですか？
そうなんです、
うん、
できるだけハンドルを動かさず、
はい、
アクセルから足を離し、
ええ、
エンジンブレーキで自然に減速してタイヤが接地してコントロールが回復するのを待ってください、
はい、
スピードを出していなくても雨の日は晴れの日に比べて、
うんうん、
ブレーキの、ね、効く距離が長くなりますし、うん、早めのブレーキを心がけた方がいいですね、
う
ん、
そうですね。お二人は三急運転という言葉は聞いたことありますか？
三急運転、
はい、急発進、急ハンドル、急ブレーキの3つです。これらをできるだけしないようにすることで事故の危険度を減らすことができます、
はい、
雨の日は特に ゆっくり発進、徐々にブレーキ、うん、ハンドル操作は穏やかにを心がけてください。
わかりました、
はい、
また事故を防ぐには車両の定期点検も大切です、
はい、
お二人は普段から車両の点検はしてますか？
はい、もちろん普段から点検していますよ、
うん、ねえ、正直に言うとですね、私はちょっと毎日は、ね、点検できてないかなと思うんですがね。
そうですね、うん、毎日車両点検してない方の方が多いと思います。雨の日は事故が多いということは先ほどからお伝えしてきましたが、タイヤやワイパーなどの定期点検を行うことも事故防止につながります、
はい、
タイヤが摩擦した状態で車に乗り続けると、うん、スリップ事故やパンク事故の原因にもなります、
はい、
これから夏が近づくにつれて旅行などで長距離ドライブをする機会も増えますし、気をつけてほしいですね、
うん、
タイヤの状態や空気圧も見ておいてください、うんうん、タイヤの劣化によって排水機能が低下していると、はい、スリップ事故の原因になります。
はい、わかりました。今後安全運転はもちろんなんですが、事故の原因を作らないように定期的に車の点検も行うようにしたいと思います。
はい、事前準備と危険予測の心構えで安全運転を継続してください。
お願いします、
はいはい、
で北山さん、はい、今ドライバーの方の話ばっかりしたんですけれども、うんうん、雨の日歩行者の方や自転車の方、うん、危ないってありますよね。
ありますよね、
うん、例えば、まあ、雨が降ってて急いでるからっていうことで、うんはいはい、普段だったら止まってちゃんと安全確認するところを、うん、もうね濡れちゃう急いでピャーってね、
そうそうそうそう
ありますよね、
うん、
はい、そういうことがありますので、うん、ドライバーの方ももちろんですけれども、歩いている方、うん、自転車に乗ってる方、うんね、雨の日は特に見えにくいですし、うん、周りから近づく危険な音も聞こえにくいですので、うん、十分注意していただけたらなと思います。
そうですね、まあ、先ほど車を運転される方の目線でのお話もありましたが、はい、やっぱ見通しが悪いというのはみんな一緒ですもんね。
そうですよね、うん、
ね、なんか視界が悪くなるというのはそれだけ危険が増えるということでもありますし、はい、雨の日はとにかく雨に濡れないようにとか早く帰りたいとか、
そうなんですね、
そういう思いに、ね、なりがちなのは分かりますが、
はい、
そういった時に一旦冷静になってしっかり安全確認をしていただくということも歩行者の方自転車の方も十分に気をつけていただきたいと思います。あと雨の音でやっぱ周りの音が聞こえにくくなるというお話をいただいて、あ、確かにそれもそうだなというので、
そうですよ ね、
ね、結構激しく降るとやっぱり音が聞こえにくくったりしますよね、
はい、で先ほども言ったんですけど、本当に大雨の時は、うん、ちょっと車をね、
はい、
安全な場所に止めて、
はい、
雨がちょっと落ち着くのを待つのも一つの方法ですよね、
はい、確かにね、ゲリラ豪雨で見通しが本当に効かない時もあったりしますので、はい、もうそういう時は無理な運転をせずに一旦止めていただいてというのもね必要になってくるかもしれませんので、はい、その辺もしっかり判断していくようにしたいと思います。
はい、
はいはい、では今日もいつものあれで最後締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、甲斐さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。